それから、俺と同じ数学の教師に、堀田というのがいた。これはたくましいイガグリ坊主で、叡山の悪僧というべき面構えである。人が丁寧に辞令を見せたら、見向きもせず、いやあ、君が新任の人か。ちと遊びに来たまえ、あははは。と言った。何があははだ。そんな礼儀を心得ぬ奴のところへ誰が遊びに行くものか。俺はこの時からこの坊主に山嵐というあだ名をつけてやった。漢学の先生はさすがに固いものだ。昨日お月でさぞお疲れで、それでももう授業をお始めで、だいぶご冷静で、と述べつに弁じたのは愛嬌のあるおじいさんだ。雅楽の教室は全く芸人風だ。ベラベラしたすき家の羽織を着て、扇子をパチつかせて、お国はどちらでげす？え？東京。そりゃうれしい。お仲間ができて。私もこれで江戸っ子です。と言った。こんなのが江戸っ子なら、江戸には生まれたくないもんだと心中に考えた。その他、一人一人について、こんなことを書けばいくらでもある。しかし再現がないからやめる。挨拶が一通り済んだら、校長が、今日はもう引き取ってもいい。もっとも、授業上のことは、数学の主任と打ち合わせをしておいて、明後日から家業を始めてくれ、と言った。数学の主任は誰か、と聞いてみたら、例の山嵐であった。いまいましい、こいつの下に働くのか、おやおや、と失望した。山嵐は、おい、君、どこに泊まってるか？山城屋か。うん、今に行って相談する。と言い残して、白木を持って教場へ出て行った。主任のくせに、向こうから来て相談するなんて、不見識な男だ。しかし、呼びつけるよりは関心だ。それから学校の門を出て、すぐ宿へ帰ろうと思ったが、帰ったって仕方がないから、少し町を散歩してやろうと思って、むやみに足の向く方を歩き散らした。県庁も見た。古い全盛期の建築である。兵営も見た。麻布の連隊より立派でない。大通りも見た。神楽坂を半分に狭くしたぐらいな道幅で、街並みはあれより劣る。落ちる。25万石の城下だって、たかの知れたものだ。こんなところに住んで、御城下などと威張っている人間はかわいそうなものだ。と考えながら来ると、いつしか山城屋の前に出た。広いようでも狭いものだ。これで大抵は見尽くしたのだろう。帰って飯でも食おう、と角口を入った。帳場に座っていたかみさんが、俺の顔を見ると急に飛び出してきて、お帰り、と板の前頭をつけた。靴を脱いで上がると、お座敷が開きましたから、と下女が2階へ案内した。15畳の表2階で、大きな床の間がついている。俺は生まれてからまだこんな立派な座敷へ入ったことはない。この後いつ入れるかわからないから、洋服を脱いで浴衣一枚になって座敷の真ん中へ大の字に寝てみた。いい心持ちである。昼飯を食ってから早速清へ手紙を書いてやった。俺は文章がまずい上に、字を知らないから手紙を書くのが大嫌いだ。またやるところもない。しかし清は心配しているだろう。何せんして死にやしないかなどと思っちゃ困るから、奮発して長いのを書いてやった。 その文句はこうである。昨日着いた。つまらんところだ。十五畳の座敷に寝ている。宿屋へ茶代を五円やった。かみさんが頭を板の前すりつけた。夕べは寝られなかった。きよが笹飴を笹ごと食う夢を見た。来年の夏は帰る。今日学校へ行ってみんなにあだ名をつけてやった。校長はタヌキ。教頭は赤シャツ。英語の教師は占り。数学は山嵐。雅楽は野太鼓。今にいろいろなことを書いてやる。さようなら。手紙を書いてしまったら、いい心持ちになって眠気がさしたから、最善のように座敷の真ん中へのびのびと大の字に寝た。今度は夢も何も見ないでぐっすり寝た。この部屋かい?と大きな声がするので目が覚めたら、山嵐が入ってきた。最善は失敬。君の受け持ちは、と人が起き上がるや否や談判を開かれたので大いに狼狽した。受け持ちを聞いてみると別段難しいこともなさそうだから承知した。このくらいのことなら明後日は愚か、明日から始めろと言ったって驚かない。授業上の打ち合わせが済んだら、君はいつまでこんな宿屋にいるつもりでもあるまい。僕がいい下宿を修繕してやるから移りたまえ。他のものでは承知しないが、僕が話せばすぐできる。早い方がいいから、今日見て、明日移って、明後日から学校へ行けば決まりがいい、と一人で飲み込んでいる。なるほど。十五畳敷きにいつまでもいるわけにも行くまい。月給をみんな食料に払ってもおっつかないかもしれぬ。五円の茶代を奮発してすぐ移るのはちと残念だが、どうせ移るものなら早く引き越して落ち着く方が便利だから、そこのところはよろしく山嵐に頼むことにした。すると山嵐は、ともかくも一緒に来てみろと言うから言った。町外れの丘の中腹にある家で至極閑静だ。主人は骨董を売買するイカ銀という男で、女房は亭主よりも四つばかり年笠の女だ。中学校にいた時、ウィッチという言葉を習ったことがあるが、この女房はまさにウィッチに似ている。ウィッチだって人の女房だから構わない。とうとう明日から引き移ることにした。帰りに山嵐は通り町で氷水を一杯おごった。学校で会った時は、やに横柄な失敬なやつだと思ったが、こんなにいろいろ世話をしてくれるところを見ると、悪い男でもなさそうだ。ただ、俺と同じようにせっかちで、感触持ちらしい。後で聞いたら、この男が一番生徒に人望があるのだそうだ。いよいよ学校へ出た。初めて教場へ入って高いところへ乗った時は、なんだか変だった。講釈をしながら、これでも先生が務まるのかと思った。生徒はやかましい。時々ずぬけた大きな声で先生と言う。先生には答えた。今まで物理学校で毎日先生先生と呼びつけていたが、先生と呼ぶのと呼ばれるのは雲泥の差だ。なんだか足の裏がムズムズする。俺は卑怯な人間ではない、臆病な男でもないが、惜しいことに胆力が欠けている。先生と大きな声をされると、腹の減った時に丸の内でドンを聞いたような気がする。最初の1時間はなんだかいい加減にやってしまった。しかし 別段困った質問もかけられずに済んだ。控え所へ帰ってきたら、山嵐が、どうだいと聞いた。うん、と淡々に返事をしたら、山嵐は安心したらしかった。2時間目に白木を持って控え所を出た時には、なんだか敵地へ乗り込むような気がした。表情へ出ると、今度の組は前より大きなやつばかりである。俺は江戸っ子で、華奢に小作りにできているから、どうも高いところへ上がっても押しが効かない。喧嘩なら相撲と糸でもやってみせるが、こんな大像を40人も前へ並べて、ただ一枚の舌を叩いて恐縮させる手際はない。しかし、こんな田舎者に弱みを見せると癖になると思ったから、なるべく大きな声をして、少々巻き舌で講釈してやった。最初のうちは、生徒も煙に巻かれてぼんやりしていたから、それ見ろと、ますます得意になって、ベラン名帳を用いていたら、一番前の列の真ん中にいた一番強そうなやつが、いきなり起立して、先生、という。空来たと思いながら、なんだ、と聞いたら、あまり早くてわからんけれ、もちっとゆるゆるやっておくんねんかな、もし、と言った。遅れんかなもしは生ぬるい言葉だ。早すぎるならゆっくり言ってやるが、俺は江戸っ子だから君らの言葉は使えない。わからなければわかるまで待ってるがいいと答えてやった。この調子で2時間目は思ったよりうまくいった。ただ帰りがけに生徒の一人が、ちょっとこの問題を解釈をしておくれんかなもし、と、できそうもない、幾何の問題を持って迫ったには、冷や汗を流した。仕方がないから、なんだかわからない、この次教えてやる、と、急いで引き上げたら、生徒が、わーと生やした。その中に、できんできん、という声が聞こえる。べらぼうめ、先生だって、できないのは当たり前だ。できないのをできないというのに不思議があるもんか。そんなものができるくらいなら、40円でこんな田舎へ来るもんか、と控え所へ帰ってきた。今度はどうだ?とまた山嵐が聞いた。うん、だけでは気が済まなかったから、